日本の半導体復活戦略とラピダスの成功条件。日本の半導体復活は素材装置の競争力と政府支援を基盤としているが、先端プロセスのほどまり、顧客、人材、電力の確保という課題を抱えている。ただし、地震や内需不足を理由に失敗と断定したり、日韓のデジタル覇権が永続的に逆転したと主張したりするのは、産業構造を過度に単純化した解釈である。日本は先端ロジックの量産で足れを取ったが、半導体素材装置、イメージセンサーなどでは依然として重要な競争力を有している。 TSMC の熊本投資は、日本が生産拠点として不適切だという断定とは異なり、顧客、人材、補助金、サプライチェーンを組み合わせれば投資が可能であることを示す事例だ。ラピダスによる2ナノの試作品製造と採算性のある大量生産は、保留まり品質顧客検証の面で全く異なる段階だ。地震と電力は実際のコスト要因だが、工学的な備え、電力契約、立地選定、サプライチェーンの分散を含めて評価すべきだ。韓国、日本、台湾の半導体競争力は、メモリ、素材装置、ファウンドリーなど異なる分野に分布しているため、単一の覇権順位で説明するのは難しい。日本の半導体産業を評価する際には、過去の世界市場シェア、現在の先端ロジック生産能力、素材装置の競争力、政府支援を区別する必要がある。日本が1980年代の総合半導体大国としての地位を失ったことは明らかだが、それを直ちに産業全体の消滅や韓国の恒久的な優位と解釈すると、重要な事実を見落とすことになる。報告書では、日本の生産拠点の競争力とラピダス、ラピーディースの2ナノ計画を中心に、確認可能な事実と、まだ検証されていない見通しを分けて説明する。日本の半導体は何を失い、何を維持したのか。日本企業は1980年代の世界半導体市場で非常に高い比率を占めていたが、その後、メモリと先端ロジック分野で主導権を失った。原因は一つではなく、複合的なものだ。PC とモバイル中心へ市場が移行する過程で、製品及び投資戦略の対応が遅れた。垂直統合型の総合電機メーカーというモデルが、設計専門のファブレスと受託生産を担うファウンドリの分業構造に十分適用できなかった。メモリの価格競争と大規模な設備投資負担の中で、事業撤退と統合が相次いだ。意思決定のスピード、事業再編、ソフトウェアエコシステム、グローバル顧客の獲得でも、米国、韓国、台湾企業に圧力を取った。しかし、日本の半導体産業全体が消滅したわけではない。日本企業はイメージセンサー、シリコンウェハー、フォトレジスト、洗浄検査制膜装置、精密部品など、サプライチェーンのさまざまな領域で重要な地位を維持している。したがって、日本の弱点は、主に先端ロジックの設計と大量生産能力であり、素材や装置まで含めた産業基盤全体が存在しないという意味ではない。分野日本の相対的な位置な課題、先端ロジックファウンドリ台湾韓国より遅れている、微細プロセスの量産経験と顧客獲得メモリ過去より縮小したが、NND フラッシュの基盤を保有、投資規模と収益変動への対応、イメージセンサー、高い競争力を保有、モバイル以外の自動車産業用途の需要拡大、素材ウェハー装置、世界のサプライチェーンで重要な比率、輸出規制と顧客の多角化への対応、自動車産業用半導体、国内製造業の需要基盤が存在、高度化とサプライチェーンの強靭化、スマートフォン販売とデジタル覇権は同じ指標ではない。サムスーンが日本でしばらく外随ブランドを前面に掲げた後、2023年から一部の新製品で SAMSUNGE 表記を再び使用したことは、ブランド戦略の変化と見ることができる。一部の機関や 販売チャネルでセアムスオンがアンドロイド販売の上位に入った事例も、韓国ブランドに対する日本の消費者の需要性が高まったことを示している。ただし、これを日本のスマートフォン市場全体での首位や、日韓のデジタル覇権の決定的な逆転にまで拡大解釈してはならない。スマートフォン統計は次のように測定方法が異なる。出荷台数はメーカーが流通網に供給した台数である。販売台数は消費者に実際に販売された端末の台数であり、調査対象となるチャネルの範囲によって異なる。ウェブ利用シェアは販売台数ではなく、現在使用されている機器から発生したインターネットトラフィックの比率である。Android 内での順位と IPO2 を含む市場全体での順位は異なる指標である。若い世代の認識変化が販売増加に影響した可能性はあるが、年齢別の購入動機に関する調査なしに、世代交代を単一の原因と断定するのは難しい。価格、通信事業者の販売促進、折りたたみ式製品、為替、発売時期、流通在庫も合わせて作用する。デジタル覇権庫も公認された単一の統計ではない。韓国は、スマートフォン、ディスプレイ、一部のデジタルサービスに強く、日本は素材装置センサーと産業技術に強い、台湾は先端ファウンドリー。米国は半導体設計、ソフトウェアクラウドで圧倒的な影響力を持つ、国家間の競争力を評価するには、分野別の指標を個別に見る必要がある。韓国企業が日本に大型ファブを建設しない理由、韓国企業が日本で大規模な先端生産工場を発表していないという事実だけで、日本を全面的に敬遠していると断定するのは難しい。半導体企業は、生産ファブ、研究開発施設、パッケージング、顧客サポート拠点をそれぞれ異なる基準で配置する。日本国内での研究開発や協力投資は、大型ウェハーファブへの投資とは、別の選択肢である。内需先端ファブは必ずしも現地で生産量のすべてを消費する必要はない。半導体は世界市場へ輸出され、ファウンドリは顧客からの注文に基づいて稼働する。したがって日本国内では2ナノ需要が不足しているため、ファブを建設できないという説明は不完全だ。ただし近隣に大口顧客がいれば、共同開発、品質対応、需要予測で有利になる。日本にはセンサー、産業機器分野の需要があるが、スマートフォン用アプリケーションプロセッサや AE アクセラレーターのように最先端プロセスを大量に発注する国内ファブレスの基盤は相対的に弱い。これがラピダスが海外顧客を必ず獲得しなければならない理由だ。物流と産業集積、完成したチップは小さく価値が高いため、自動車や鉄鋼より輸送費の負担が小さい。しかし物流費がファブの立地において無意味というわけではない。ウェハーと素材には汚染一生期の管理が必要であり、装置の保守要因、化学物質、部品、パッケージング施設、顧客の技術チームへのアクセスも重要だ。半導体の立地は単純な輸送費よりも次の要素の組み合わせによって決まる。熟練エンジニアと協力企業の集積した電力と超純粋の供給装置素材のサプライチェーンと保守対応のスピード、政府補助金と税制、許認可機関、顧客へのアクセス、知的財産の保護、地政学的リスク、地震リスク。日本の地震リスクは実際の操業リスクである微細な振動、停電、水道管の破損、物流の中断は生産への支障やウェハー損失を引き起こし得る。保険料、耐震設計、在庫とサプライチェーンの二重化にかかる費用も増える。だからといって日本全体が半導体生産に不適していると結論付けることはできない。台湾も地震リスクが大きい地域だが、世界最大のファウンドリ生産拠点を運営している。現代のファブでは免震構造、非常用電源、装置の自動停止、再稼働で順を採用している。重要なのは リスクの有無ではなく、特定の立地におけるリスクの程度と、それを低減するために必要な費用である。電力供給先端ファブは、膨大な電力を継続的に使用するため、価格、炭素排出量、系統容量、停電の発生状況が重要だ。日本は福島事故後の原発稼働縮小と燃料輸入への依存により、電力コストと需給の負担を経験しており、地域間の系統連携が限定的という問題もある。しかし、日本を恒常的な電力不足具とみなしたり、大型ファブの稼働が事実上不可能だと述べたりすることも誇張である。一部の原発は再稼働しており、電力需給の状況は地域や季節によって異なる。実際の投資判断では、発電設備の総量よりも、当該地域における系統接続可能容量、長期電力契約、予備電源、再生可能エネルギーの調達、送電網の増強計画を確認しなければならない。TSMC 熊本投資が示すもの、TSMC がソニー・セミコンダクター・ソリューションズなどと設立した JSM は、熊本工場を通じて日本での拡大している。公表された計画には、自動車、産業用、消費者向け、高性能コンピューティングの需要に対応する複数のプロセスが含まれている。この事例は2つのことを同時に示している。日本は補助金、既存顧客、素材装置のサプライチェーン、地域の産業基盤を組み合わせればグローバルファウンドリーを誘致できる。熊本への投資がナーチに日本独自の最先端2ナノ能力の回復を意味するわけではない。JSM は TSMC の技術と運営体制を利用する海外生産拠点である。TSMC が日本の工場で生産したチップを日本国内で全て消費しなければならない理由もない。生産拠点はグローバルサプライチェーンの一部であり、経済性は現地の内需だけでなく、輸出とポートフォリオを含めて判断される。ラピダスのニャノ計画の構造。ラピダスは2022年、トヨーテイ・ソーニーグ、NTT、ソフトバンク、オクシア、NEIC、デンソー・MUFG、ベインなど日本企業8社の出資により設立された北海道千歳市に生産拠点を構築し、2027年に2ナノ級ロジック半導体の量産を開始することを目標としている。ラピダスの戦略は、従来世代から順番に追いつく方式ではなく、IBM の2ナノ級技術との連携と国際研究ネットワークを活用し、先端世代へ直接参入する方式だ。これは開発期間を短縮できる一方、量産経験まで自動的に移転されるわけではない。2025年までに公表された日程では、パイロットラインの稼働と試作品の検証が重要なマイルストーンとして示された。しかし、トランジスタや試験ウェハーの製造、顧客向けサンプル、認証済みの量産、収益性のある大量生産は、それぞれ異なる段階である。ラピダスの成功を左右する5つの条件。1、プロセス技術の再現性、2ナノという名称だけで性能が決まるわけではない。トランジスタ密度、速度、消費電力、設計ルール、プロセスの安定性を合わせて評価する必要がある。IBM から基盤技術の移転を受けても、千歳市の装置と素材の条件下で、同じ結果を繰り返し実現しなければならない。2、経済性のあるほどまり。ほどまりは、投入したウェハーから販売可能なチップがどれだけ得られるかを示す。試験チップ一つを成功させることより、ウェハー間のばらつきを減らし、欠陥密度を低下させることの方がはるかに難しい。ほどまりが低ければ、チップあたりの原価が上昇し、顧客は実績のある競合ファウンドリーを選ぶようになる。3、設計エコシステム。ファウンドリーの顧客は、製造プロセスだけを購入するわけではない。プロセス設計キット、検証済みの半導体設計資産、電子設計自動化ツール、パッケージング、テスト、技術サポートが必要だ。ラピダスが顧客の設計を実際のチップへ転換するには、グローバルなソフトウェア IP、パッケージング企業と完成度の高いエコシステムを構築しなければならない。4、 主要顧客と稼働率、先端ファブは固定費が非常に大きいため、安定した注文と高い稼働率が必要だ。ラピダスは日本の顧客だけで工場を埋めることが難しいため、AI、データセンター、自動車、通信用チップを設計する海外顧客を獲得しなければならない。顧客が全くいないと断定する根拠は乏しいが、長期間にわたる大量購入を保証する主要顧客と注文規模は別の問題だ。技術協力に関する各所や試作品の共同開発は、確定した量産注文と同じではない。5. 資金と人材の持続性。先端プロセスでは、工場建設後も毎年、大規模な研究開発と装置投資が必要だ。政府支援は初期リスクを低減できるが、事業が自立するには、民間投資と売上が継続しなければならない。海外経験者を採用するだけでなく、プロセス統合、装置、ほどまり、顧客サポートの人材を一つの運営組織としてまとめる能力も必要だ。ラピダスの成功可能性を判断する指標、成功確率を数値で断定するよりも、公表されたマイルストーンを継続的に確認する方が正確だ。確認指標、前向きな兆候、リス兆候、パイロットライン、日程に合わせた装置搬入と再現可能なウェハー結果、試験日程の重なる遅延、プロセス性能、電力性能面指標と欠陥データの公開、2ナノ成功という名称のみを発表。顧客検証、実名顧客によるテープアウトと量産契約、協力表明のみで、注文規模が不明こともあり、複数違反期にわたる安定的な上昇、試作品製造後もホルマリ情報がない、エコシステム設計ツール IP、パッケージングパートナーの拡大、製造プロセスのみで設計支援が不足、財務構造、民間資金と顧客売りへの比率増加、政府支援への依存が拡大し続ける人材、熟練人材の採用着と組織運営の安定、中核人材の不足と高い離職率、日本の半導体政策の現実的な評価。ラピダスは、技術的に不可能だと確定した事業でも、政府資金だけで成功が保証された事業でもない。成功すれば、日本は先端ロジックのサプライチェーンに新たな選択肢を確保し、素材装置産業との連携を強化できる。失敗すれば、大規模な公的資金と設備が十分な顧客基盤を持たないまま残る可能性がある。政策の成否は、単に2027年に2ナノチップを作ったか、ではなく、次の問いによって評価すべきだ。顧客が求める性能と信頼性を満たしたか。競争可能な価格で繰り返し生産できるか。政府支援が減っても、固続プロセスに投資できるか。日本国内の人材と設計エコシステムが継続的に拡大しているか。サプライチェーンの多角化がコスト増加を上回る戦略的価値を提供するか。結論、日本は先端ロジックの量産で大きな格差を抱えているが、素材装置センサー、製造業の顧客、資本という基盤を保有している TSSM チークモホン工場は、こうした強みを海外技術と組み合わせた事例であり、ラピダスは独自の先端ファウンドリ能力を再構築しようとする、はるかにリスクの高い試みだ。日本の内需不足、地震、電力問題はいずれも検討すべきリスクだが、どれ一つとして、失敗を自動的に決定するものではない。反対に、政府補助金と技術提携だけでほどまり、顧客の信頼、量産ノウハウが生まれるわけでもない。したがって、日本の半導体復活は不可能だ。あるいは、日韓のデジタ覇権の逆転は元に戻せない。という結論よりも、プロセス性能ほどまり、顧客注文稼働率、民間資金という測定可能な指標で、ラピダスの進展を評価する方がより正確だ。